デイリーカミヤ。
おはようございます。
おはようございます。
今日のデイリーカミヤは、日本人はなぜ貧乏になるのかです。まあ悲しいけれど、これが現実として受け止めるしかないっていうのがね、ありますね。日本はどんどん貧しくなっている。これはどうしたらいいんでしょうか。
いや、まず、貧しくなってるってことを気づくことですね。気づいてないんで、日本人が。
はい、はい、はい。
はい。
ね、確かにそうですね。
ちょうどこれ撮ってるの5月の頭なんですけど、
はい、
今日か昨日かな、キングオブの西野さんがなんか海外今回ってて、
お、
で、とにかくその、これはたまたま見たんですよ。いつも見てるわけじゃないんですけど、まあ、中国から書いてて、うん、やっぱりもう全然外国のこの経済発展とか、こうね、街のインフラとかが変わっていると。
はいはい。
まあ、やっぱり日本人はなんかテレビ見てネット見てなんとなく世界のことを分かってるような気になってるけど、実は分かってないっていうことを分かるべきだって書いてあって。
なるほど。
うん。まあ僕、二条さんの考え方は決して全部賛同するわけじゃないんですけど。
うん。
うん。でも、3分の1か4分の1ぐらいはそうそうと思うこと結構あってですね。
はいはいはい。
うん。だから、まあその部分はまさにその通りだなと思って引用したらですね。だから、お前何を知ってるんだっていうコメントからいきなり入ってましたけど、いや別に僕は知ってるんじゃなくて、いや僕自身もだから知らないから学んでるし、こうやってこう、情報発信もしてるわけじゃないですか。まあね、レイディコミアの皆さんには別にその説明はないと思うんで、必要ないと思うんですけど、
うん、
今私がね、例えば赤坂ニュースとかやってるのも、まああれ私の企画なんですけど、結局、あそこのゲストってやっぱり私もチェックするわけですよ。
うん、
で、海外事情多いじゃないですか。例えば、及川さんから、山達くんとか、山岡さん、山中さん、それから、エルドリッチさんとか、まあ、松田さんとかも結構海外の上でよく知ってられて、山口のりきさんとか、まあ、基本的になんか日本の政治運動よりも、海外情報の方が多いんですよね。赤坂ニュースでどっちかっていうと。
うん。
うん。で、私がそれをまあ国会に持っていったら、国会ではこんな反応でしたみたいな、なんか、そんな感じになってると思うんです。要は、もう、なんていうかな、日本の情報空間、国会も含めてね、もうガラパゴス化してるなと私は思います。
うん。
うん。だからそのことを、でもさすがにね、マスコミの人たちも自分たちの情報がガラパゴスとは言わないだろうし、国会議員もね、なんかこう、ちょっと時代の波が取り遅れてるよっていうことは、まあ思ってないだろうし。
そうですね。
うん。でも、かなり歪んでますよね、うん、情報がね。
うんうん
うん、でその中でこう経済状況っていうのもあって、うん、まあ、日本は未だにね、なんか G7、G8 か、まあ、G7 だ、G7 の、G8 は G7 にね、ロシアが外されたから G7 になったんですけど、まで呼ばれてますけど、もうそのうち G7 にも呼ばれなくなりますからね、
うん。
今までお金あったからあれですけど、もう GDP 来年ついにインドに抜かれますしね。
インド？
うん、ついにもうインドに抜かれて5位に、今年ドイツに抜かれたでしょ。
はい、はい。
で、インドに抜かれるんで。
いやー、うん、世界第2位って言ってたのも、もう遥か昔の話ですね。
そうですよ。これから転げ落ちていくんでね。うん。で、皆さんもう、あれですよ。海外とかも、昔、コロナ前って 25%、まあ、正確に 24% ぐらいパスポート持ってたんですけど、
はい。
今、もう期限切れて申請も減って、国民の 17% しかパスポート持ってないんですよ。
もう2割切ったんですね。
そう、これキングコングの西野さんも書いてましたよ。あ、書いてる書いてると思ったんですけど、
うんうん、
そうそう、だからもうそもそも行けなくなってるんですね。
あ、こんな、うん、今もね、ちょうどゴールデンウィークで海外行ってる人もいるみたいですけど、
うん、
このタイミングでめちゃくちゃ円安が進んで、
はい、
ギャーってなってます、
ね、もう行けないですよね。
うん、
うん、まあだって世界の安い旅行先ランキング、前も言ったかもしれないですけど、東京第4位になってますよね。1位ベトナム、うん、2位が南アフリカ、3位がケニアだったかな。うん、で4位が東京ですからね。
なんてこった。
ね。だから、でも面白かったですよ。だから、これ別のページで見たんですけど、今でも安く行ける旅行先、ベトナムって書いてありましたから、いや、ベトナム安いんだな。はい。何でしたっけ、ベトナムの通貨は。
ドンですね、ドン。
ドンですよ、ドンですよね。うん。だから、ドンも多分安くなってるでしょうね。なんかの関係で。うん。うん、まあ、私もでも、この5月は、久々に台湾行きますけどね。
おう。
はい。だから、近日中に台湾の報告ができると思いますけど。
おう、いいですね。
うん、でも台湾ですらやっぱりね、もう、台北とかだったら、もう東京とか、昔はね、ちょっと割安で、夜市とか行って、いろいろ安く買ってたんですけど。
うん。
もう、決して台北とか物価安くないんで。
そうですよね。もう、 海外の人がね、やっぱ日本来て、わ、これ安い、めっちゃコスパいいじゃんって言って楽しむぐらいですからね。
はい。
うん。
本
悲
当
しい
に
か
悲しい現実ですよ。
な。あ、ね、それに、じゃあ、あやかって、じゃあ、インバウンドだって言って、まあ、日本人からすると、ぼったくり価格じゃないの、それっていうのが、もう今、どんどん出てきてはいますけど、まあ、でも、昔からね、それこそ、タイとか、まあ、東南アジアの国々でも、そういうの、なんか、現地価格と、現地人価格と、その旅、観光客価格が分けられてるみたいなのって、別に当たり前にありましたもんね。
そうですね。
う
だから日本でもそれやれよって言ったんですよ。この
ん。うん。
間、議会で。要は観光地とか、もう外国人価格とか、外国人税みたいなの取ればいいんじゃないですかって言ったら、税で取るのは、租税条約があるからダメなんですよ。日本人とかより差別しちゃダメなんですとか。
お
だけど、いや、でも、ベネチアとかは入湯税とか取ると言って、外国人のね。
お。はいはいはい。
言ってるから、そういうのもって言ったら、いや、あれもちょっと正確には税ではなくて、みたいな感じで。で、
へえ。
地方自治体とかがなんとか税ってかけるのはいいと思うんですけど、それを、今ギリいけると思うんですよ。それを国の方から提案すればいいじゃないかって言ったら、いや、ちょっと国からはできませんって観光庁に逃げられましたね。で、あと、あれもやめろって言いました。免税、積極的に免税店とかもう設けるのやめて、ちゃんと消費税もらえっつって。
そうですね。
それでもね、外国人がね、消費税全部取ればね、600億円ぐらい入ってくるらしいんですよ。そう。それで、インボイスの半分ぐらいになりますからね。
すごい金額ですね、それ。まあ確かに。まあね、日本に来て豪遊してくれて、それが、まあ、免税がなくなるだけで。まあでも、日本安い安いって言ってる人からすると、10%って別にそんなに気にするほどの金額でも
そう
ない
なんですよ。
じゃないかな
そう
と
なんですよ。そうなんですよ。
思いま
だ
す
から
けど。
向こうは安い安いって来るんだから、だから別に、ね、増税し、だから国民から増税するなら外国人から取るよって話ですよ。
そうですね。まあ、海外って例えば1000円と1100円の違い、そんな気にならないですからね。
なんない。で、
うん。
もう日本安いから、もうニュースにもなってます。ニセコなんかもう中国人だけのやつとか出てるわけですよ。
はいはいはいはい。
僕ら国会でもニセコの話3回ぐらいしてますからね。
うん。
くっちゃんのね、議員の田中さんもいらっしゃるから、
はいはい。
その時に田中さんいらっしゃるから、まあ、その話も例に出してね。
う
それに関しては、だからみんな反論も、やじも飛ばせないでいますけど、
ん。うんうんうん。
まあ、自分で言うのもなんですけど、僕は財政金融委員会で言ってること、ほぼ正論ですからね。
よく言ってくれたって言って。
いや、だって、あれはみんな国会議員が、とか自民党の人たちがなんかこう、やっぱ隠してることですからね。
うんうんうん。
ああいうことを、まず、国民に知らせないといけないんですよ、リアルとして。こう
そう
なんですよ、と。本
で
当はこうなってるんですよ、と。
すね。うんうんうん。
こういうふうなことやればいいんじゃないですか、とかって言うんだけど、全然やらないですね。ので、まあ、そういったことを、まあ、今回はごめんなさいね。このテーマは、実は、10代、20代の若者向けに、セミナーをやってくれって言って、ユースプロジェクト、三省堂ユースプロジェクトのメンバーからも言われたので、で、まあ、急遽、やったんですけどね。だからまあ前段今みたいな話をちょっともっと簡潔にして、この状況ですよと。で、なんでこうなってんのかって知りたいでしょということの中で、まあ歴史の流れをバーッと話をして、で、結局そのグローバリズムっていうものがあって、その経済戦争に負けてんだと。まあ経済戦争イコールまあ政治で負けてるってことなんですよね。
まあ、政治と経済はもう切り離せないですからね。
そう。で、もう、この近代における、まあ、4回目の今波が来てるよって話を、まあ、そこでも簡単にして、1回目は、戦国時代だと。でも戦国時代日本人賢かったし、まあ、やっぱり殺し合いしてる時代って強いんですよね、みんなね。
生き残り必死ですからね。
だから、もう生きるか死ぬかの時代だったんで、その時は日本人の方が、もう西洋人よりもしたたかだったわけですよ。まあ、その時はもうね、出すところが逆にこっちが利用してやったぐらいの話なんで、よかったんですけど、幕末になるともう向こうの方が、やっぱり近代化して、で、経済的な、やっぱりこう強さ、資本の力、資本主義ですよね。資本主義、まあ、要は金で人をうまく動かすみたいなところが、やっぱり西洋の方が長けていたので、それでやっぱり文明が発達してて、もうそこはまあ、押し切られるわけですよ。で、もうそこからまた何十年かでね、すぐ追いついて、対等にやれるぐらいまではしたんですけど、まあ、そこから、まあ、この100年ぐらいはもうずっと負けっぱなしで、まあ、その一つの象徴が大東亜戦争ですよね。
そうですね。
だから、で、今、大東亜戦争の敗戦からまあ79年経って、もう、 この戦後に植え付けられた時限爆弾みたいな、そういったものがこうどんどんどんどん爆発してきてて、
うん
ね、憲法なんか今改憲されようとしてるじゃないですか。
もう岸田首相が憲法改正は避けては通れないみたいなこと言ってましたもんね。
うん、おかしいですよね。岸田さんなんかそんな会見なんか言ってなかったでしょあんたっつって。
へえみたいな。
いや安倍さんが言うならわかるんですよ。
そうですね、そうですね、確かにずっと言ってましたからね。
うん、安倍さんとかが言うのはわかるし、日本会議の人たちが言うのはわかるんだけど、ずっと言ってたからね。岸田さんどっちかというと宏池会でしょと、どっちかというと護憲のタイプ派閥じゃないのって話ですよ。うん、それがね急に会見会見って言ってること自体おかしくて、まあ要は今会見したら私は解約されると思ってるんですね。
はいはい。
うん、だからまあその辺はもう本当にね、今年中にひょっとしたら 起きるかもしれないので、ここはまあ大きな戦いだとは思うんですけど。
確かに。